週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、今回の週刊日経トレンディはてっちゃんもね、そうでない方も必聴となってます。
なってます。
はい、今話題になりつつあるあれをご紹介します。
あれです。
どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword. Trend Keyword. 週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺発行人と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすくお伝えしてまいります、はい、それでは早速参りましょう、はい、今週のキーワード、
その1、カトリ空政。
夏が近づくにつれて悩まされるものと言いますと、うんうん、はい、ポーンと、あの蚊ですよね。
そうですね。
で、特に今年は自家熱なども気になります、
うん、はい、
で、その蚊をですね、うん、空気清浄機で吸い込んで捕まえてしまうという、はい、世界で初めての製品、カトリ空政、はい、FUGK50 という製品をシャープが発売しました、
うん、そうなんです、面白いですよね、はい、で、この製品は一見すると本当に普通の空気清浄機と変わらないんですね。
そうですね。
なんですが、実は蚊を取るためのいろんな工夫がなされているということなんですね。で、最大の特徴というのがね、蚊が、ね、近寄ってくる特性がある UV ライト、
紫外線ですね、
これを、まあ、内蔵しているという点なんですよね。で、本体の内側にこう紫外線ライトを光らせて、まあ、寄ってきますよね、蚊がね。それを空気と一緒に吸い込むとそういうものですね。
空気を取り込むために両サイドに並んでいる小窓があるんですけれども、うん、はいはい、この大きさにも秘密があります、はい、蚊が暗がりですとか物陰に隠れるという習性を利用しまして、うん、はい、まあ、最も入りやすい穴の大きさと形というのを試行錯誤の末に見つけ出したらしいんですね、うん、はい、そして本体の色が黒ということでですね、うんうん、空気清浄機としては珍しい色合いなんですけれども、はい、これも蚊が黒色に近づくという習性を利用しているということなんです。
そうなんですね、はい、こうしておびき寄せられた蚊というのは小窓から、ね、空気と一緒に、まあ、吸い込まれますよね。そして裏蓋の内側にこうセットされた粘着シートに、まあ、くっついてしまうと、そういうことなんですね。
そこは結構昔ながらの
そうですね、まあ、ありましたよね、そういうやつがねそれが内側についているということなんですが、はい、これシャープにね、まあ、実験をしたところによりますと、その捕獲率というのは 88% から 98% という、うん、
かなりの性能ですね。
ですよね、うん、で、その加湿機能というのはないんですけれども、空気清浄機能というのはその他のシャープの製品と同じなんですね。
そうですね、うん、このカトリ空政という製品はですね、はい、蚊が媒介する感染症、まあ、これに悩まされている東南アジアで、うん、はい、去年の9月に実は先行発売されています、
うん、はい、そうなんですね。
で、シャープとしては初めて東南アジア向けの製品を日本に逆輸入したという形になっているんですね。3月に発表した時点でですね、もうすでに今までで1000件以上の予約が入っているということで、はい、生産台数は当初の計画の数倍になる見通しなんだそうです、はい、まあ、空気清浄機としては異例のヒットが見込めそうですね、うん、
その2、フリーテル武蔵。
フリーテルはプラスワンマーケティングが手掛ける格安スマホのブランドです、うん、ハイスペック機からニッチな機種まで幅広いラインナップを、まあ、比較的手頃な価格で販売して、うん、最近存在感を増しています、
はい、で、そのフリーテルの最新機種というのが2つ折り型のアンドロイドスマホ武蔵なんですね、はい、点キーを備えていて、方向キーの中央のボタンを押すとアプリ一覧を表示できたりして、かつてのそのガラケーを強く意識した作りになってるんですよね。
そうですね、うん、大手キャリアも2つ折りの形で Android OS を採用したいわゆるガラホと呼ばれる製品を発売しているんですけれども、はいはい、これらガラホに対して武蔵ならではの特徴としては、うんうん、Google Play に対応していて、うん、自由にアプリの追加ができるということなんですね、
はい、で、物理機を使った操作にはアプリ側の対応も必要なんですよね。で、こうした点やユーザー層を考慮して、ほとんどのガラホというのは Google Play に対応していないんですね、
はい、
でも武蔵ならば2つ折りの慣れ親しんだ形状なんですが、アプリ追加の醍醐味をフルに楽しめるということです。
うん、 それに武蔵はキーを使わずにタッチ操作の場面も多いという分析を元にして、うん、背中側背面にもう一つの液晶を備えています、はい、これで2つ折りの本体を閉じたまま、うん、一般的なスマホと同じスタイルで操作することもできます、はい、でこの表裏2枚の液晶は共にタッチ操作ができるそうです、うん、
その3、電動ふわふわとろ雪かき氷機。
もう名前だけで、ね、涼しくなる感じ
です。そうですね、ふわふわでありとろ雪であり、はい、どんなにすごいんだという感じですけど ね、 ね、はい、
夏の風物詩の一つであるかき氷がここ数年大きく変わりつつあります、はい、シャリシャリとした氷に甘いシロップをかける昔ながらのかき氷の形に変わりまして、うんうんはい、最近人気になっているのはふわふわの食感で氷自体に甘い味がついているいわゆる台湾流のかき氷ですね、はいはい、あの表参道のアイスモンスターなどが、うんはい、まあすごく人気になっていますけれども、ね、これトロッと溶けるのも特徴で大変美味しいんですよね。
そうですよね、もう本当に大行列になってますけどもね、はい、この新食感のかき氷がね、今年からはですね、家の中で家庭で簡単に作れるようになるんですね。
素晴らしい、
はい、で家庭用としては初となるね、味付きの氷を削れる電動ふわふわとろ雪かき氷機というものが同志社から発売されました、
うん、この電動ふわふわとろ雪かき氷機は、うん、スパイクという氷を固定する突起の配置を変えています、はい、これまでは十字型に規則的に刃が並んでいたんですけれども、うんうんうん、その部分に力が集中するので、うん、表面が削れて滑ってしまっていたらしいんですね、まあ、そうですね、はい、そこでスパイクを分散させて滑りにくくしたんだそうです、はい、そして特徴的なふわふわの食感、うん、これは刃の出方、うん、これを調整することで作り出すんだそうです。
そうですね、そういえば本当に崩れてしまいますもんね、ああいうやつってね。
そうですね、
うん、確かにそうですね。で氷のこの作り方というのは非常に簡単なんですね。でその付属のレシピブックというのを参考にしながら、付属のそのカップですね、ここにジュースを入れて凍らせるわけですよね。でこのカップを使えばちょうどそのかき氷機にピタッと収まる氷になるわけですよね、はい、それにこのパーツというのは細かく分解して洗えるんで、ジュースの甘いやつを、ね、ベタベタするっていうのもなくなるわけですよね。
うん、実勢価格は税別で5980円とですね、うんまあ、かき氷機としてはちょっと高めなんですけれども、はいはい、同じくらいの価格帯でふわふわの食感が売りとなっている電動本格ふわふわ氷かき機っていう製品があるらしくて、はいはいはい、こちらが売れ行き好調なんだそうです、はいまあ、なので今回もその台湾風かき氷が作れるという特徴で売れそうだということですね、うんうんうん
はい、その4、オスモ。
スタンプ市場で最大手のシャチハタ、うんはい、ここがですねこの春に個人向けのサービスとしてオスモというものを展開し始めました、
はいはい、これはですね利用者の好みに応じてその場でね印面を自在にカスタマイズできる、まあ、すごい画期的なスタンプの自動販売機っていうことなんですよね。
まあ、要はあのいわゆるプリクラの機械がハンコになったみたいに考えればいいですよね、
うん、まあそうですね、そういうことですよね。でも確かにこれなんか聞くだけで、うん、ああありだなっていうふうに思いましたけどもね。 でその東京のね老舗文具店の島屋銀座本店だとか福島県の裏磐梯レイクリゾートね、ここに設置されているんですが、その他にも本年度中にね、まあ、商業施設だったりとか観光地とかあるいはテーマパークね、こういったところに100箇所以上設置される予定なんですね、うん、
このオスモ用のスタンプホルダーのサイズは3種類あります、はい、利用者はこれを設置店舗で買いまして、うん、で内部の印面ユニットをオスモにセットします、はい、本体のタッチパネルでは30種類以上のフレームやイラスト、うん、それから8種類のフォントを駆使して印面をデザインすることができます、はいまあ、操作は今さっき申し上げた通りプリントシール機のようにとっても簡単なんだそうで、写真をスマホ経由でアップロードして、うん、それをベースにハンコを作ることもできるんだそうです、
はい、そのサイズによってね仕上がり時間っていうのは違うんですけど、まあ、20秒から40秒で、まあ、できるというかで早いですよね。
早いですね。
で普通はねレーザーによって彫る、まあ、スタンプなんですけど、それと違ってこの製品はデザインしただけでね、デザインした絵柄部分だけをこうインクが出るようにする、いわゆる印面フィルムをこう加工する仕組みなんですね、はい、なので、まあ、非常にその普通のものとは違うということになります、うん、で試しに記者が自分の愛犬をですね、まあ、使いまして作ってみた そうなんですね、はい、でそうすると黒い部分っていうのは、まあ、ちょっと潰れてしまってはいるんですけども、写真の雰囲気を非常にこう出したいいものが出来上がりましたね。
そうなんですね、はい、このスタンプはインキの補充ができないという点がちょっと若干残念なんですが、だいたい300回くらい押せるということなので、うん、まあ、比較的長く楽しめそうですね、
はい、
シャチハタはオスモの設置場所に合わせた独自のフレームやイラストを用意する計画なんだそうです、うん、
あ、確かにこのご当地などかっていうのもできますし ね
東京スカイツリーみたいな感じがするんでしょうね。
いろんな展開考えられますよね、
はい、いろんなところの独自のスタンプを集めるという新しい趣味が生まれそうです、
はい、その後レストラン列車、
ここ数年ですね、移動のためだけではなく、うん、乗ること自体を目的とした観光列車がブームになっています、はい、で中でも最近目立って増えているのが食がテーマの列車ということなんですね。
本当に増えてきましたよね、
ついに時代が。
さらにね、今年から来年にかけてね、北海道から四国まで、9つものレストラン列車が新たに運行を始める予定なんですね、
はい、
どの列車も料金は食事込みで1人1万円前後、通常のレストランならばね、高級店に相当する価格帯なんですね。でこれらの列車というのはその料金にね、その金額に見合うだけの価値があるんだろうかということで、実際に2つの新しいレストラン列車に試乗したんですね。
そのうちの1つ、西武旅するレストラン52席の至福という列車があるんですけども、その名の通りたった52席しかない特別な列車です、うん、東京の池袋駅から埼玉の西武秩父駅などの路線を運行します、
はい、
これは新国立競技場の設計も担当する予定の建築家隈研吾さん、はい、が車両のデザインを監修しているんだそうです、
はい、で天井はね、埼玉県産の木材や和紙で覆われていて、列車の中とは思えない雰囲気になってるんですね。で1万5000円のディナーコースというのはノンアルコールのウェルカムドリンクに始まって、アミューズ、前菜、スープ、メイン、お茶漬け、そしてデザートとね、およそ3時間にわたって提供されるんですね。でメニューの監修には築地田村の田村隆さんを筆頭に、和食、洋食、中華の夢店のシェフ4人が関わってるんです。
ところが取材したところ、うん、それ以上に驚きがあったということなんですよね。
はい、そうなんです、
はい、ということで番組の後半ではこの春デビューしたレストラン列車の魅力について伺います。以上、ウィークリートレンドキーワーズでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回はレストラン列車試乗ルポ&完全リストと題してお届けします。
この春デビューした西武鉄道のレストラン列車、西武旅するレストラン52席の至福というのに試乗したところ、
はいはい、
食事に驚いた点があったということなんですけれども、
はい、一番驚いたのはやはり列車の中でね、一手間加えられた温かい料理が提供されたということなんですよね、
うん、
で52席の至福ではね、1両が丸ごとオープンキッチン車両になっていて、まあ、料理の温めだとか盛り付けの様子を見ることができるんですね。
オープンキッチンなんですね。
でその料理の内容だけ見ると少し割高な印象というのはあるんですけれども、動く列車の中でね、温めて盛り付けられるという点を考えれば、まあ、納得がいく値段だというふうに感じたんですよね。
なるほど、
うん、
この取材ではですね、うん、52席の至福だけではなくて、
はい、
この4月からコース内容が大幅に見直された京都丹後鉄道の丹後黒松号という列車にも乗ったそうですね、
はい、これもね素敵な列車なんですよね、うん、ランチが食べられる8800円の満腹コースというのがあるんですけれども、はい、こちらは11時50分に京都の天の橋立駅に集合するんですね。
お昼の時間ですね。
そうです。ところが列車に乗るまでには1時間も実は時間があるんですね。
ランチタイムなのに乗れないんですか、
うんうん、でまず案内されたのはホーム上にある屋台なんですね。で周りには本当に食欲をそそる香ばしい匂いが漂ってました。ここで最初の料理となる地魚のね、炭火焼きが振る舞われるわけですね。
素敵じゃないですか、うん、実はこの丹後黒松号には厨房がないんだそうです、
はい、
事前に盛り付けた料理を積み込むしかなくて、温 温かい料理を提供するのが難しいということなんですね、うんはい、そこで社内だけではなく社外でも楽しめるイベントを追加したということなんですね、
は
い、
で工夫はね他にもあるんですね。コース料理のメインとなる郷土料理の丹後ばら寿司、これは網野駅でね停車中に地元の料亭の板前さんが自ら乗り込んで各テーブルの目の前で取り分けて提供されるんですね。でこうしたイベントがいろんなところで行われるんですけれども兵庫県の豊岡駅までの3時間というのはあっという間に過ぎていくわけですね。
いいですね。この全国各地に広がるレストラン列車なんですけれども、うん、そのこんなにわーっともてはやされているのはなんでなんでしょうね、
はい、一つの、ね、事例となるのは4月に観光列車長良の運行を始めた岐阜県のローカル線長良川鉄道というのがあるんですね、
はい、
でこの路線の売りは、まあ、車窓から眺める長良川ですね、
うん、
でそれに加えて地元の食材を使った食事を提供すれば他の観光列車と差別化できてね地域おこしにもつながるというふうに考えたようなんですね。
あ、なるほど、
うん
まあ、それに単価の高いお客さんを増やしたいという思惑もありそうですね、
うん、
観光列車ながらの場合、うん、食事なしのビュープランと、うん、食事付きのランチプランの両方を用意しています、
はい、でビュープランは通常の乗車券に500円の乗車整理券を追加するだけなんですけれどもランチプランは1万2000円もするんですね。長良川鉄道が2日間乗り放題になる乗車券というのがつくんですけれどもそれでもかなりの価格差がありますね。
そうですね、
うん
まあ、この差は制度の違いから生まれるようなんですね、
はい
乗車するだけの場合は通常の運賃が適用されまして、
うん、
大幅な収入の増加は望みにくい状況です、
はい、
でこれに対して食事といった付加サービスをセットにすると、
うん、
ツアー商品として自由に値付けができますから、
はい
まあ、付加価値に見合った収益が期待できるということなんですね、
はい、実際にね観光列車ながらのランチプランというのは6月末までほぼ満席の予約が入っているそうです、
うん
ちなみに車両のデザインは豪華クルーズトレインの七つ星in九州を手掛けたデザイナーの水戸岡英二さんが行ってるんですね。
まあ、
それもね人気を集めている理由の一つですね。
まあ、美味しい食事と美しい車窓からの眺め、うん、そして特別な車両、
うん
まあ、この三拍子が揃った列車こそが、まあ、数あるレストラン列車の中でもベストな選択肢と言えそうですね、
はい、それからね鉄道というと4月29日に JR 京都駅の近くに京都鉄道博物館がオープンしました。
オープンしました
ね、
はい、
もう待ちに待って
待ちに待ったオープンですけど、
ね
まあ、当分行けそうにないぐらいの、
ね混雑ね、
大盛況なんですけど、はいこの場所にもともとあった梅小路蒸気機関車館という施設と、
うん、
2014年まで大阪の弁天町で営業していた交通科学博物館の展示車両ですとか、うん、収蔵物が集まった施設なんですね、
はい、で延べ床面積はおよそ3万300平方メートルで車両展示数はなんと53両、日本最多ですね。
そうですね、
はい
まあ、それだけに他では見られない車両が数多くあります、
うん
まあ、目玉としては当時世界最速の時速300キロで営業運転をした JR 西日本500系新幹線ですね、
うんはいはい、
もう一番好きな新幹線です。
目が光ってますね、はい、
あの尖ったですね、
うん、
こう先頭の形状からもういきなりスピード感があってですね、
うん、
間近で眺めるとこれは相当迫力があるんじゃないかというふうに思っております。
そうですね、
はい、
一方でねレトロな駅舎と一緒に展示されている昭和30年代に活躍したディーゼルカーキハ81型というのはね、まあ、非常に懐かしさを感じさせますよね。それにね豪華な寝台列車として人気を博したトワイライトエクスプレス、これもこの春の引退と同時に収蔵されてるんですね。でどの車両も見るだけではなくて実際に触れられるというのが魅力ですね。
僕はあの久しぶりにですねこの開館に合わせてですね、鉄道ファンという雑誌があるんですけど
買ったんですか？
でも見ているんですけれども、
はい、
あの個人的にはですね、京阪神地区と九州地区を結んだ寝台電車、
はい、
581系月光ですとか、
は
あ、あとあのもうね僕ら40代ぐらいからはもう懐かしくて仕方がない、
はい、
ボンネット型特急の489系、
はいはい、
あのここにはですね雷鳥っていう列車がこう展示されているんですけれども、
はい
まあ、そういうのがこう展示されていてもう本当に早く見たいというところなんですよ、
はい
まあ、その他にもですね、
うん、
あのツバメとかですね朝風北斗といった
ですね、はいはいはいもういいですよ、はい 熱が入り
ました。失礼しました、
はい。
それからですね、まるで鉄道の現場に入り込んだかのような体験展示も充実しています、はい。巨大な電気機関車とディーゼル機関車を車輪の下から覗き込めるかさ上げ展示ですとか、まあ、実際に動く SL の検査修繕風景をリアルタイムで見ることができる SL 第二研修庫といった展示はですね、もう子供よりもむしろ大人に人気が出そうですね。
いやもうこれ大人ですよね。
いやもう完全に ね、だってねこれね EF66 かなんかが展示されてるんですよ。もうねこれもすごく燃えますしね、もう、
はい、もういいですよ。
あ、失礼しました、はい。
あとね、車両工場を再現したコーナーというのもあって、これは実際の線路とつながってるんですね。なので現役の車両の展示も検討してるそうです、展示車両が頻繁に入れ替えられれば、あ、ね、何度訪れても楽しめそうですよね。
今発売中の本誌日経トレンディ6月号では、今回ご紹介した列車以外にも全国各地のレストラン列車について詳しくご紹介していますし、はい、今お話をしました、京都鉄道博物館のですね、うん、いろんな写真もありますので、はい、ぜひご覧いただきたいと思います、
はい。
バーピックアップ、今週はレストラン列車試乗ルポ&完全リストと題してお届けしました。
ヨッシーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はヨッシーさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
ですね、やっぱりこれは言わなきゃいけないと思いまして、4月29日いよいよオープンしました京都鉄道博物館。
予想通りの展開でしたね、
まあ、本編でもご紹介したんですけど、
ね、本編でも紹介している
そうです、より掘り下げた形でお願いいたします、はいはい。
私も早速もう行ってまいりました。行ってまいりました。
でどうでした。
あのですね、一番すごいのは匂いです。
匂い、
匂い、
これはもうちょっと紙面ではどうやっても書けないので、
はい、
あれなんですけれども、うん、あの今回の京都鉄道博物館の、うん、はもともと梅小路蒸気機関車館という名前の、ね、蒸気機関車の専門の博物館でした、うん、で、ね、うん、そこの特徴がですね、うん、実際に動く、蒸気機関車を8台持ってまして、うん、園内で、うん、走らせているんですね、
うんうんうん、
それで、まあ、その機関車が、止まっている車庫の中に入れるわけなんですけれども、うんうんうん、普通の博物館ですと、まあ、黒く綺麗にピカピカ光ってる蒸気機関車が置いてある、
はいはいはい、
それだけです、うん、なので、うん、正直私なんかも SL は全然興味ありませんでした、
うん、
だけど、
う
ん、京都の鉄道博物館は、うん、その車庫の中に入ると機械油の匂い、石炭の匂い、
はいはいはいはい、
で機関車は正直言ってすすけてます。
いかにも動いてるという感じがするわけですね、
う
ん、
こう全然やっぱり体感できる内容が違うっていうのが、まあ、今回行ってみてすごいびっくりしました。
なるほどね、確かにね、
ね、車両展示台数も50両を超えて、はい、まあ、これは日本最大ということなんですけれども、うんうん、まあゴールデンウィークの混雑たるや、ね、もう大変なことになって、
ね、今ね、匂いって言ってたでしょ、やっぱすごい重要なポイントですよね。本当にその五感に訴えるという意味で、その匂いっていうのもあるし、見る触るっていうそのものあるじゃないですか。でその中で匂いっていうのがやっぱりそこにあるっていう、すごくさっき言ったように、その体感の満足度というか全く違うものになりますよね。
僕本編の方でもちょろっとお話ししたんですけれども、はい、月光とか雷鳥が展示されているじゃないですか、はいはいはい、ああいう普通の電車でも、はい、結構乗る時に独特の匂いってあったじゃないですか、うんうん、その辺はどうでしたか。
ですね、車両の中基本的に通常は公開されてないんですね。
そうなんですね。
なのでちょっと中には入れなくて、あのなんて言うんでしょう、殺虫剤のようなのか、
そうそうそうそう、
消毒の匂いとか、
そうそう、消毒の匂いですよあれ、
うんうん、あれはどうなんでしょうね。
ね、
ただ一応全て中は入れるようには整備されてるという話なので、うんうんうん、特別に公開する時があるんじゃないかなと思います。
なるほど、
はい。
まあ、日経トレンディ本誌だけではなく日経トレンディネットなどでもですね、はい、非常にこう掘り下げた鉄道記事をお書きになっていらっしゃるヨッシーさんなんですけれども、そのヨッシーさんが京都の鉄博を見るのであれば匂いに着 着目せよと、
はい、
着目花だから着目なんですかねちょっと分かんないんですけどなるほど、まあ、ぜひですね、うん、僕もちょっと行ってみたいなと思いますけど、うん、いつぐらいになったら空くんでしょうね、
そうですね、
いやちょっと大変なことになりそうですよ ね
しばらくは、
うん、平日でも無理でしょうしばらくは、
うん、もう人がごった返しちゃってますね、
いやぜひですね、京都の鉄道博物館で匂いを体験したという方はですね
ハッシュタグですか、
うん、ハッシュタグはいらないです、
いらないですね、
日経トレンディのアカウントにですね、うん、匂い嗅いできたというふうにご連絡をいただければ紹介したりしなかったりするかもしれません、はい、ということでそれでは吉津スコアに参りましょう、京都の鉄道博物館のホニャララ度を10点満点でお願いします、もう
リアル度10点でお願いします、
美しい、
もう美しい
普通な感じ ですけど、
こんなに質実剛健な感じの、はい、チェックコーナーお久しぶりでしたけれども、はい、ということで吉津チェック、来週も吉津さんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは京都の鉄道博物館の匂いということでした、ヨッシーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、はい、ということでレストラン列車と京都鉄道博物館だったんですけれども、
まあ本当にてっちゃん特集でした ね
実はですね、私の住んでいるお家のすぐ近くにですね、はい、東急電鉄がやっている電車とバスの博物館というのがあって、ここがまあ最近リニューアルしてすごく人気なんですけれども、まあ、もし僕に魔法が使えるのならですね、それと買い越したいです。
何を？
京都鉄道博物館と東急の電車とバスの博物館を買い越して、こう徒歩圏内に京都鉄道博物館があると、
もしあったらどうなるんですかね。
週3ぐらいで行くじゃないですか
それも本当にすごいですよ ね、はい、まあ、全国にねそういう人がいっぱいいるんでしょうね、きっとね。
いやそうですよ、
ね、
う
ん、週3でも通いたいっていう人がね、
はい、うん、埼玉の鉄道博物館、うん、それから名古屋のリニア鉄道館かな、うん、と並んでですね、うん、まあ、こういう鉄道の展示施設が近年、うん、充実してきましたから、うん、レストラン列車の、まあ、その流行と相まってですね、うん、これからさらに鉄道ファンは拡大の一途をたどるのではないかと、まあ、引いては一大経済圏を確立するのではないかと。
てっちゃん経済、
はい、
なるほど、まあ、それは楽しみですね。
そうですね、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
野井隆でした。